どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで本日は、関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などをお届けする回ということで、本日のゲスト早速ご紹介したいと思います。三鬼楼運営協議会理事の白水さんと三鬼楼運営協議会会長の古賀さんです。よろしくお願いします。
三鬼楼運営協議会の白水です。理事をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三鬼楼運営協議会会長の古賀です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はお忙しいところお時間いただきましてありがとうございます。今ですね、この関門オンエアでは関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などを、お聞きしていまして、観光で遊びに来られた方にいろいろな、発信ができたらなということで情報を集めているんですが、今日はですね、三鬼楼の歴史についてお話が聞けるということで、そして私個人的には昨年の冬にですね、ここの2階の大広間で飲み会があってですね、もう入り口からすごいオーラのある建物で、一体ここは何なんだと思いながら恐る恐る入って気になっているんで、今日はぜひ歴史や今のその保存活動等々を教えていただけたらと思います。はい、というわけで早速お話をお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、どうぞ。
まずはこの三鬼楼っていう建物が一体どういう建物なのかっていうのがすごく気になってるんですが、歴史など古賀さん教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ここはですね、京都でね、はい、明治の前に生まれた三宅麻さんっていう人が創業者なんですよ。
へえ。
明治の13、4年前に生まれて、
はい、
そしてその方は明治維新を経験し、青春時代ですよね、
はい、
そして日清戦争、日露戦争という明治の戦いをね、経験して、その日露戦争が38年に終わったんですけど、
うん、
明治の39年に門司に来て、三鬼楼という料亭を開いたということです。
あ、じゃあ京都生まれの方がもともと始めたんですね。
若い頃はね、舞妓さんをしてたようです。
ああ、だからなんかちょっとここの建物が なんていうか確かに舞妓さんがいそうな建物ですね、はい。
まあ京都で生まれて育ってるもんだから、
はい、
京都の神社仏閣やそれから料亭あたりのね、
はい、
そういう風なイメージが頭の中にあったんだろうと
思って、ね、ああ、なるほど。
で、門司に来たのは50代なんですよ。
あ、そうなんですね。
自分の若い頃の思い出がね、ここに詰まってるんだろう。
うわー、すごい。そう聞くとよりすごいですね。ちなみにその三宅麻さんは、なぜこの門司港に、
それから当時のね、時代背景をね、知ってもらわなきゃいけないと思うんですよね。
はい。
ここが九州の始発で終点だから。
はいはいはいはいはい。
だから必ずここに来ないと本州に渡れなかったと。
あ、なるほど。
いうことと、やっぱり戦時的にもね、
はい、
非常に厳しい時代だったから、ここが中国大陸に一番近いですよね。
はい。
横浜、神戸、門司というのが昔は三大港と言われてたんですけど、
はい、
ここが一番朝鮮半島や中国、台湾あたりのね、東南アジアに行くにも一番近いところだと。
はい。
そういうことで、全国から人が集まったと。
あ、なるほど。あ、そうか。じゃあ、当時というか、まあ、私もこれ、関門屋で実は最近知ったんですが、まあ、その明治大正の、この門司エリアの、繁栄というか、まあすごいという話はいろんな人から聞いてきたんですが、じゃあそういう街で最後にちょっとこう挑戦してみようみたいな感じなんですかね。
ちょっとこれを見るとね、もう実感が
すごいすごい。
これは
いいですね。
朝日新聞のね、支局長が書かれた門司港発展と栄光の奇跡という
本なんですけど、めっちゃ読んでみたいです。すご
い。明治の22年の時の写真です。
はい。
これが下関の方。
はい。
これ日の山って言うんですね。
はい。
この関門海峡で。
まだ何もないですね。
これがメカリで、ずーっと山に囲まれた入り江だったんです。
なるほど。
何にもない。
本当に。
これが明治22年の姿。
明治22年。
その時に、ここを特殊港湾に指定されて、
はい。
海外との貿易とか、
うん、
そういうことでね、
はい。
港を作ろうということになって、
はい。
今、山の土を削って、今の町ができたと。
なるほど。
ということなんです。これが明治22年ね。
22年、はい。
20年経ってこんなに変わったと。
いや、これすごいですね。これ大津さん大変でしたよね。
これはちょっとね、
ね、
山のように。
そうです、そうです。 です。もう、今までこう、異例だった土地が全部埋め立てられて、
すごい。
こんな町になった。わずか20年ですよ。
すごいですね。
これを見るとね、やっぱり、ものすごい変わり方をしたということがね、
そうですよね、
はっきりわかると。
だって当時重機とかもないですよね。
そうですね。
だからみんな手仕事で、こんなに家建てるってことは。
その当時は木造が多かったんでしょうけど、やっぱり明治のこう終わりの頃から、だいたいだんだん西洋風の建築が増えてきて、それが今に残るレトロ地区の歴史的建築物なんですね。
ああ、なるほど。
門司港駅とか三井クラブとかですね。そういうものが残ってたので、まあ、こういうその門司港が観光地として、皆さんに来て見ていただきたいという街になったんですよね。
ああ、なるほど。
だから、まあ、明治のその、今古賀さんが言われた22年の開港から始まって、
はい、
どんどん発展していった時に残った建物が今に残ってるっていうことなんですよね、うん、
なるほど。じゃあその3キロは今39年に
でき明治39年に料亭を
開業
した。
開業して、まだできてないんですか？
あ、この建物はできてない。
これはできて、これはね、昭和6年に新築してるんですよ、はい。
あ、昭和6年に新築したんですか？なるほど。
はい、まあ、前にやってた料亭はちょっと場所がね、
は
っ
きり
決められてないんですけどね。
ああ、なるほど。
その、随分やっぱり、経済界やね、政治関係や、軍関係の利用があって、はい、まあ、随分こう、資金繰りが豊かだった
いや、まあそうですよね。当時の日本のも本当に重要なものが全て集まってる感じですよね、人も。すごい。
やっぱり、はい、そういうふうに経済が発展してましたから、
はい、
大企業の門司支店だとか、うん、日銀もありましたしね。
いろんな日銀もあったんですか？
日銀の門司支店っていうのが
あ
って、はい。そういう方々が、まあ昼は、お仕事をして、
はい、
夜はこういう料亭、他にもあったんですけどね、当時。
3
キロだけじゃなくて、はい、三笠とか菊の屋とか、うん、大きな料亭があったんですよ。うんうん、もう今なくなっちゃって、この3キロが建物が残ったっていうことなんです
ね。そういうことなんですね。
まあ、昼はそういう経済活動をして、夜はこういう料亭で、はい、まあ、夜の会議をして、っていう、やっぱり、門司港の昼と夜の顔の舞台になってたんでしょうね。
なるほど。
はい、だから、不夜城と言われたほど。
不夜城かっこいい
宴会があったそうですよ。
あ、そうなんですか、はい、すごい、はい、昼の会議もなんか本当に会議してたのかみたいな。
そうですよね。
宴会になってたような。
夜の方が活発だったかもしれない。
それよりでもすごい。不夜城かっこいいですよ。じゃあ、この、そうか。昭和6年にとりあえず今この建物はできたけど、
ね、
3キロっていうもの自体はもう明治39年から
そうです、
事業としては始まっていたっていうことなんですね。へ、はいはいはいね、すごい。
当時だから明治維新からね、
はい、
西洋列強に追いつけ追い越せというふうな雰囲気がね、これにもうはっきりやられてると思うんですね。
なるほど。活気に溢れた、このエネルギーに溢れたような状況が伝わるっていうことですね。
だから関西、関東、四国、九州からこの門司港に集まってるわけですよ。
はあ、なるほど。まあ、
中心は鉄道でね、そして港湾があって、船が出入りして、はい、それに関連して、その商社からね、
はい、
銀行から、いろんな業種が集まったと。
なるほど。こう例えばどういった方がこの3キロ使われてたのか、うん、今の話で言うともうすごいそうそうたる面々のなんか宴会が開かれてたんだろうなと思うんですけど、ね、うん、例えばどういう方が使われて、
まあ、佐藤栄作さんが門司の駅で若い頃9年勤めたって言ってます。
佐藤栄作ご存知ですか？
総理大臣
か。そう
そうそうです
、ね、総理大臣。
総理大臣ですね。はい、
当時は JR が国鉄って言った、
はい、
鉄道省ですよ、
ね、はい、
それの役員やった
。あ、そうなんですか。
それで議員になられて総理までなられた方なんですけどね、はい、まあ、佐藤栄作さんの名刺とかもありますし、他にもね、古賀さん文化人の方も多かったですよね。
もうそこに展示してますけどね、
はい、
この高浜虚子、
あ、なんか教科書で教科書で見たこと
ある。
ここの門司に来て、
はい、
裏の風山に登ったんですけどね。
風山、
ここに来るきっかけは、はい、ここから船でヨーロッパに出て行ったんですよ。
あ、
その時に立ち寄って、ここで 俳句を詠んだと。
へえ。うわぁ、すごいな。
それからまあ、芸能人としては古川ロッパさんとかね。
古川ロッパさん。
これも古いですね。
古川ロッパさんはちょっと
私。若い人たちは知らないかも
しれない。古川ロッパさんとか、はい、歌手の庄司太郎さんとかですね。あ、ちょっと当時の方だからね。
なるほど。なかなか。でもそれだけでも、その、今のような人が、こう、なんていうんですかね、こう街にいるって、今、現代で言ったら東京とか、であれば、なんか東京の料亭とかで、歌手の人と芸能人と文化人とってありそうですけど。
そうですよ。
だからもう、昔、今で言うともう東京みたいな感じだったっていう。
もちろん、もちろん。ね、もう当時の地球儀には、はい、日本の中では文字しか書いてなかったらしいですから。東京なしです。文字しかない。
なるほど。
それほどやっぱり、まあ、外との往来が、鉄道はある、船は出る、
そうか、
っていうので盛んで、はい、やっぱり文化的にも、経済的にも、人の交流がすごく多かった街なんですよね。
そうですね。国際港、関門港って書いてあります。
国際港です。はい。
すごいな。
はい。なんかいろんな方が出入りして立ち寄って。
はい。
はい、
まあ地理的に見てもね、ここが瀬戸内海の玄関になるわけですよね。
ああ、そうか。はい。
で、昔からここは、北陸の方からね、北前線っていうのが食料を積んで、
はい、
ここを通って関西に行ってたと。
はい。
それからもう一つは朝鮮市ね。
はい。
そちらがもう十数回も来てるんですよ。ここを通って、四五百人の船団で来て、
はい、
下関に一週間ほど滞在して関西に行ってたと。はい、
なるほど。そうか。海外の方も、もう通るし、国内の船も通るしっていう。
そうですね。
なるほど、うん。だからやっぱそうですよね。うん、だ常にこう、で、当然船で、港では降りるし、
はい、
だから常に人の往来があったっていう。
そうですね。そういう街だったみたいですよ。
すごい。で、その景色をこの3キロは見てきたというか。
そうですね。昭和6年。あ、そうそうそうそう。この高台からずっと見てきた。
見てきたんですよね。なんかそういう、こう、景色を見ていた3キロでの、なんかエピソードというか、うん、こういうことが、伝説みたいなものってなんかあったりするんですか？
3 キロの伝説。
例えば3キロでこれが生まれたとか、
うんうん、
3キロでこういう、なんか多分すごい歴史が動きそうだと思うんですよ。
なるほど、なるほど。はい、いや、それは外には漏れてませんね。
ああ、ちゃんとね、
言えないよ。
ただまあ、
やっぱり、
確かに。
いろんな話。集まりやね、話はやっぱり、よ、外には漏らせない。
ちゃんとしてますね、うん、情報セキュリティが。
だからやっぱりその文化的な面とか食とかね、はい、そういうのはここから発信していったと思うんですよ。
はいはい、
まあ、京風の料理であったり、ふぐ料理であったり、
はい、
それからやっぱりお座敷芸であったりとかですね。
あ、そうか、
はい。そういうものはここを中心に、はい、まあ、広がっていったと思うんですけどね。はい、
あ、なるほど、
まあ。そういう政治的決定とか何かの場になったかどうかは、これは謎ですね。
謎ですね。でちゃんと後世まで謎のまま。
そうですね。
それでは前編はここまでとします。引き続き後編もお楽しみください。ありがとうございました。どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで本日は、関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などをお届けする回ということで、本日のゲスト早速ご紹介したいと思います。3キロ運営協議会理事の白水さんと3キロ運営協議会会長の古賀さんです。よろしくお願いします。
3キロ運営協議会の白水です。理事をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3キロ運営協議会会長の古賀です。よろしくお願いします。
それでは後編のスタートです。ちょっとこの今のその3キロ建物みたいなものについてちょっと、はい、お聞きしたいんですけど、
はいはい、
これどういう作りに全体的にはなってるんですか？
これは木造3階建ての瓦葺きっていう建物なんですね。
はい、
で、まあ当時でも珍しかったでしょうけど、木造で3階建てっていうのは今なかなか建築的には建てられない難しい建物で、これだけの大規模のものが残ってるっていうのは珍しいんですよね。
なるほど。
しかも、まあ、門司港というその立地から言うと下の道路から、屋根までだいたい20メーターありますから、
はい、
おっしゃったように見上げて、
はい、
あの皆さんが見ていくっていうようなあの建物なんですよね、
はいはい、
だからそういうやっぱりあのなんていうんですか、一つのこう憧れの象徴みたいなのがあったと思うん
ですし、自分もいつか3キロでみたいな
そうそう、気持ちであそこにいつか行きたいなみたいな、
行きたいなみたいな、
まあ、あったんじゃないかと思いますけどね。
その3階建てで1階2階3階ってどういう役割をしていたんですか？
いや、建設当時は1階はあのいわゆる厨房とか台所関係で、
なるほど、
まあ、あの三宅さんの資質もあったと思うんですけどね。
三宅朝さんの、
はい、
あ、なるほど。
ただ、まあ、ほとんどそのお客様用 の、はい、あの客間で、
客間、
まあ、2階にその大広間があって、
ああの、
はいはい、3階は少し小ぶりの音階堂がいくつかあって、
はい、あ、
それと、まあ、あの山側にはあの小さな小部屋、密談するような
部屋、やっぱ小部屋多いですね、はい、上の階に小部屋が多い感じが、
はい、
歴史動かしてそうですね、はい、その2階 の、 その大広間に私あの昨年の冬、
はい、
あのちょっと来させてもらったんですけど、 あそこは名前は何ていう、
あそこはですね、あの百畳間と呼んでます。
百畳間、
はい、はい、あの八畳間とか六畳間とか、ね、
確かに確かに、
そういう意味で百畳間と呼んでるんですけど
すごいす、
ね、畳そのものは六十数枚しかないんですけどね。
いや、しか、まあ、
舞台と縁側と合わすと百畳ぐらい、
は
い。
あ、そうなんですか。はい、じゃあ大体やっぱ 、まあ、大宴会っていうかをするために2階がこう、ね、ある感じなんですね。そうですね、
まあ、100人は収容できてたみたいですから。
へー、はい、すごいな、
はい、
なんか お写真とかなんかあったんですけど、井出光佐三さんがなんか、
はいはい、井出光佐三さんはよくあの来られて、まあ、100畳まで宴会じゃなくて3階とかでですね、
はい、
よく宴会をされてたみたいですね、何人かの、はい、うん、まあ、財界の方たち。
やっぱり財界の。
そうですね。
井出光佐三さんって言うと、ちょっと僕もはっきりとちょっと知識はないんですが、
はい、
あの井出光グループとかを作られた方。
創業者。
創業者の方。
創業者です。
あ、はい、その井出光さんです。
門司港で3人から始まったっていう。
あ、そうなんですか。へぇ、うん、井出光佐三さんが。
そうそうそう。
そうです。
すごいです。今、この状態で、この令和の時代もすごく綺麗に残って、
はい、
出るじゃないですか、はいはい、いつからこういう形になっていったんですか？
あのですね、はい、まあ、その本とかにもよりますけど、
はい、
3キロの経営はだいたい昭和の33年ぐらいまでだったようなんです。そこでもう廃業、
戦後廃業するんですか？
廃業したんです、
昭和の半ばに。そうなんですか、
はい、でその後、まあ、もちろん建物はあって、はい、三宅さんのそのご家族が住んでいらっしゃって、
はい、
でこれが売りに出されたのが平成の17年、はい、で皆さんが何とかっていう機運になった背景にはですね、
はい、
レトロ地区にさっき申し上げたようないろんな歴史的建築物があるんですけども、
はい、
そういう開発が進んで経済が活性化すると、
うん、
他のその古い建物がどんどん取り壊されていって、
あ、なるほど、
駐車場になったりマンションになったり、
うん、
でこれは困ったねっていうような状況の時に3キロも売り出されるよということになって、これは大変と、はい、と、いうことで町の人たちがみんな何とかしたいねっていうので、はい、じゃあもうとにかく募金を集めて買い取ろうよと、
はい、
いうことになりました
。そうなんですか、
はい、
うわすごい。
それで平成18年から3キロを保存する会というのを作って募金活動を始めたんです、
はいはい、
で本当に皆さん日本全国から
はい、
寄付を寄せていただいて1年間で1900万
すごい、
まあ、今はねクラウドファンディングとかいろいろ
ありますけど ね、ない時代ですから、ね、
当時はもう なくってそういう言葉もないですし、
先駆け、
はい、もうこうお手紙出したりとかそういう形で皆さんにお願いして1年で集まって、 それでここを買い取ったんですね。
あ、なるほど。
で、まあ、買い取ったけど、その当時 その老朽化はひどかったですから、雨漏りはするわ、
そうですか、
畳は腐ってるわ、
あ、じゃあ使われてないお部屋も多いからとかですか？
は
い、
2階あたりは床が抜けてたりね、
鳩
の巣になったり、
あ、
それは ひどい状況でしたけど、
はい、
まあ、その一応買い取るには買い取りました、はい、でもこれ建物を回収しないといけません。
そうですよね。
これもうどうしましょうかというので、はい、まあ、あの北九州市の方に SOS を出しまして、
はい、
それでまあ市の方にあの権利をあの移して、
なるほど、
で北九州市が回収はしてくださった。
あ、なるほど、はい、そういうことなんですね。
でそれでまあ平成の、26年に皆さんにこういう形でお見せすることができるように、
は
い、
あ、
やっぱり保存活動からスタートして8年ちょっとぐらいかかってるんですよね。
あ、
でもおかげさまで、あのそれこそ官民の連携でこういうふうに残って、
はい、
よかったねっていう感じです
。すごい素敵な話ですね結構関門のお話を聞いてて、
うん、
あのまあ、門司港も下関もなんですけど、なんかみんなで手を取り合って、うん、なんか関門トンネルも最後開通するときにお金がなくなってしまって、
はいはい、
みんなでお金出し合ったらしいんです。
あ、
だから結構こう文化なのか、こう人間性なのか、うん、最後民間の力でもう自分たちでやれみたいな感じで立ち上がるよう な、
そういうなんか気風は多分門司に小さんありますよね。あの門司港駅のね、
はい、
あの屋根の吹き替え、あれ銅板吹きですから、
はい、
屋根の吹き替えというのがあのすごいお金がかかると、うん、まあ、今きれいに回収しましたけど、その随分前ですよ、
はい、
で屋根だけ吹き替えなきゃいけないっていうので、うん、お金がかかると、
うん、
まあ、国鉄もいろいろ大変だというので民間であれお金集めて吹き替えたんですよね。
あ、そうですか。
そういうなんか気風があるみたいな。
まあこれご覧になったら分かるけど、やっぱりねここに来ればやっぱ何か夢がこう自分たちのね叶えられるんじゃないかと、そういう気風がねここの門司の、あの門司港にはあるんじゃないかなって気がしますね。
なるほど。
その一旗あげたいというね。
そうか、そういうことですね。
バイタリティというか人たちが集まってるんでね。
あ、
それでもそういう経過を経て、まあ、何かあった時はやっぱり協力して
はい、
やろうというふうな空気はあると思います。
あの最後に今あのこの3キロはその、運営協議会の皆様の、まあ、お力で運営されていると思うんですが、一般の方もこの場所、例えばその見学のみとか、
はいはいはい、
利用もできるよとか、その辺の情報って教えていただけますか。
はい、見学は基本的に無料です。
無料、
はい、無料で見学していただいてて、はいはい、でお部屋をまあ何か自分たちの集まりとかイベントに使いたいときは申し込んでいただいて、
はい、あ、申し込みがあるんですね、
ま
あ、
はい、それであのお部屋料今午前中2000円ですかね、
午
前午後2000円
ちょっとこれ大変な金額ですね
それであの借りていただいて、
はい、
あとはまああの食事部分は食事の方に直接予約いただいて、
あ、なるほど、
でお食事をしていただく、
あ、
そういういろんな使い方があると思いますけど、ね、
その申し込みはインターネット、
食事はインターネットであります、はい、で見学の申し込みはすいませんが、あのお電話とかでお問い合わせいただいたらいいと思います。
わかりました、はい、いやこれ観光客の人も今またすごくこう、
は
い、
そうですね、
動くようになったので、
そうですよね、
ぜひ3キロとか無料で見れるってなかなかいいです、
はい、無料っていうのはまあいろいろあの運営費のこととかあるんですけど、まあ、ここはその、はい、最初にお話したように皆さんの寄付で買い取ったことなんで、できるだけ多くの人に見ていただきたいなというので、はい、今のところは無料でございますので、
あ、まあ、もちろん、はい、いやでも、はい、この建物が残るためなら全然あの仮に入館料が出たところで、
うん、来られる方もね、はい、入館料取ったらどうってから言われるんですけど、ね、
いやだと思います、
まあ、ただ3階あたりがまだこうオープンになってないもんだから、
ね、あ
未整備の部屋もあるんですよね。あのずっと常時寄付はあの募金箱は置いてるんですけど
、はい、なるほど、いや本当に素敵な場所なんで、
あ
の
あ
この門司港に観光いらした方はぜひ利用してほしいですね、
はい、うんうん、ぜひ。のぼさん、うん、今日はあのギュッと詰め込んで3キロのお話聞いていただいたんですけども、
はいは
い、いかがだったですか。
いやもう、まあ、3キロの話もなんですが、なんか3キロを通じてその明治から始まったそのこの関門のこう景色というか、をなんか少し感じれたような気がしましたし、でその人のパワーというか、なんか先人たちからのそのパワーみたいなのをその古賀さんと白見さんの話からなんか感じたんですよね。
ああ、そうですか。
はい、なんかなので自分たちは自分たちでこの関門エリアに 生まれたので、なんかそのパワーをそのまま受け継いで、ちょっとどんどんいろんなことで動いて、その果てに3キロで宴会したいと思います。
ありがとうございます。
はい、はい、思いました。
ねえ、のっぽさんもまた来ていただいて、はい、皆さんにも PR ぜひよろしく、ね、お願いいたします。お待ちしております。
はい、今日も本当面白い話をありがとうございました。はい、というわけで本日のゲスト、3キロ運営協議会理事の城光さんと、3キロ運営協議会会長の古賀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。
どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、町の中に潜むディープな魅力を発掘する、ローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで、本日は、関門地区にある気になる建物の歴史や魅力などをお届けする回ということで、本日のゲスト、早速ご紹介したいと思います。3キロ運営協議会理事の城水さんと、3キロ運営協議会会長の古賀さんです。よろしくお願いします。
3キロ運営協議会の城水です。理事をしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3キロ運営協議会会長の古賀です。よろしくお願いします。
それでは後編のスタートです。
ちょっとこの今のその3キロ建物みたいなものについてちょっとお聞きしたいんですけど、はいはいはい、これどういう作りに全体的にはなってるんですか？
これは木造3階建ての瓦葺きっていう建物なんですね。
はいはい、
で、まあ当時でも珍しかったでしょうけど、木造で3階建てっていうのは今なかなか建築的には建てられない、難しい建物 で、は
い、
これだけの大規模のものが残ってるっていうのは珍しいんですよ、ね。
なるほど。
しかも、まあ、門司港というその立地から言うと、下の道路から、屋根まで大体20メートルありますから、
はい、
おっしゃったように見上げて、
はい、
皆さんが見ていくっていうような、う建物なんですよね。
はいはい、
だからそういうやっぱりなんていうんですか、一つのこう憧れの象徴みたいなのがあったと思うんですし、
自分もいつか3キロでみたいな
そうそう、あそこにいつか行きたいなみたいな、
行きたいなみたいな、
まあ、あったんじゃないかと思いますけどね。
この3階建てで1階2階3階ってどういう役割をしていたんですか？
いや、建設当時は1階はいわゆる厨房とか台所関係で、
なるほど、
まあ、三宅さんの資質もあったと思うんですけどね。
三宅朝さんの、
はい、
あ、なるほど。
ただ、まあ、ほとんどそのお客様用 の、はい、客間で、
客間、
まあ、2階にその大広間があって、はい、はい、3階は少し小ぶりの宴会場がいくつかあって、はい、それと、まあ、山側にはちっちゃな小部屋、密談するような部屋、
やっぱ小部屋多いですね、はい、小部屋、上の階に小部屋が多い感じが、
はい、
歴史動かしてそうですね、はい、その2階 の、 その大広間に私昨年の冬、
はい、
ちょっと来させてもらったんですけど、 あそこは名前は何ていう？
あそこはですね、百畳間と呼んでます。
百畳間、
はい、はい、八畳間とか六畳間とか言いますね。
あ、確かに、確かに、
そういう意味で百畳間と呼んでるんですけど
すごいす、ね、
畳そのものは六十数枚しかないんですけどね。
いや、しかに、まあ、
舞台と縁側と合わすと百畳ぐらい、
は
い、
あ、そうなんですか、はい。じゃあ大体やっぱ 大宴会っていうかをするために2階がこう、ね、ある感じなんですね。
そうですね、まあ、100人は収容できてたみたいですから。
へー、
は
い、すごいな、
はい。
なんか お写真とかなんかあったんですけど、なんか出光佐三さんがなんか、
はいはい、出光佐三さんはよく来られて、まあ、100畳まで宴会じゃなくて3階とかでですね、
はい、
よく宴会をされてたみたいですね、何人かの、はい、うん、まあ、財界の方たち。
やっぱり財界の。
そうですね。
出光佐三さんって言うと、ちょっと僕もはっきりとちょっと知識はないんですが、
はい、
あの出光グループとかを作られた方、
創業者、
創業者の方、
創業者です。
あの、はい、その出光さんです。
文字工で3人から始まったっていう。
あ、はい、そうなんですか。へえ、出光佐三さんが、
そうです。
今 この状態で、この令和の時代もすごく綺麗に残っているじゃないですか。いつからこういう形になっていったんですか。
あのですね、はい、あのまあ、その本とかにもよりますけど、
はい、
あの3キロの経営はだいたい昭和の33年ぐらいまでだったようなんです。そこでもう廃業、
戦後廃業するんですか。
廃業したんです。
へえ、そうなんですか。
はい、でその後、まあ、もちろん建物はあって、三宅さん の、 そのご家族が住んでいらっしゃって、はい、でこれが売りに出されたのが平成の17年、はい、で皆さんがなんとかってい こう機運になった背景にはですね、
はい、
レトロ地区にさっき申し上げたようないろんな歴史的建築物があるんですけども、
はい、
そういう開発が進んで経済が活性化すると、
うん、
他 の、 その古い建物がどんどん取り壊されていって、
あ、なるほど、
駐車場になったりマンションになったり、
うん、
でこれは困ったねっていうような状況の時に3キロも売り出されるよということになって、これは大変と、はい、
ま
あ、いうことで、あの町の人たちがみんななんとかしたいねっていうので、はい、あのじゃあもうとにかく募金を集めて買い取ろうよと、
は
い、そ
うなんですか。
はい、
うわすごい。
それで平成18年から3キロを保存する会というのを作って募金活動を始めたんです。
はい、
で、あの本当に皆さん、あの日本全国から、
はい、
あの寄付を寄せていただいて、1年間で1900万。
すごい。
まあ今はね、クラウドファンディングとかいろいろ
ありますけど ね、ない時代ですから、ね。
当時はもう なくって、そういう言葉もないですし。
先駆け。
はい。もうあのこうお手紙出したりとか、そういう形で皆さんにお願いして、1年で集まって、それでここを買い取ったんですね。
あ、なるほど。
で、まあ買い取ったけど、その当時のその老朽化はひどかったですから、雨漏りはするわ。
やっぱそうですか。
腐ってるわ。
あ、じゃあ使われてないお部屋も多いからとかですか。
は
い、
ま
あ、
床あたりは床が抜けてたりね。
鳩の巣になったり。
ああ。
それはひどい状況でしたけど、
はい、
まあ、その一応買い取るには買い取りました、はい、でもこれ建物を回収しないといけません。
そうですよね。
これはもうどうしましょうかというので、はい、まあ、あの北九州市の方に SOS を出しまして、
はい、
それでまあ市の方にあの権利をあの移して、
なるほど、
で北九州市が回収はしてくださった。
あ、なるほど、はい、そういうことなんですね。
でそれでまあ平成の、26年に皆さんにこういう形でお見せすることができるように、
は
い、やっぱり保存活動からスタートして8年ちょっとぐらいかかってるんですよね。でもおかげさまで、あのそれこそ官民の連携でこういうふうに残ってよかったねっていう感じです
。すごい素敵な話ですね。結構関門のお話を聞いてて、
うん、
あのまあ、門司港も下関もなんですけど、なんかみんなで手を取り合って、なんか関門トンネルも最後開通するときにお金がなくなってしまって、
はいはい、
みんなでお金出し合ったらしいんです。
あ、
だから結構こう文化なのか、こう人間性なのか、最後民間の力でもう自分たちやれみたいな感じで立ち上がるよう な
んかこう、そういうなんか気風は多分門司に小川さんありますよね。あの門司港駅のね、
はい、
あの屋根の吹き替え、あれ銅板吹きですから、
はい、
屋根の吹き替えというのがあのすごいお金がかかると、まあ、今、うん、きれいに回収しましたけど、その、はい、ずいぶん前ですよ、
はい、
で屋根だけ吹き替えなきゃいけないっていうので、うん、お金がかかると、
うん、
まあ、国鉄もいろいろ大変だというので民間であれお金集めて吹き替えたんですよね。
あ、そうですか。
そういうなんか気風があるみたいな。
まあこれご覧になったら分かるけど、やっぱりねここに来ればやっぱ何か夢がこう自分たちのね叶えられるんじゃないかと、そういう気風がねここの門司の、あの門司港にはあるんじゃないかなって気がしますね。あ、
なるほど。
その一旗あげたいというね。
そうか、そういうことですね。バイタリティというか
人たちが集まってるんでね。
あ、
それでもそういう経過を経て、まあ、何かあった時はやっぱ協力して
はい、
やろうというふうな空気があると思います。
あの最後に今あのこの3キロはその、運営協議会の皆様の、まあ、お力で運営されていると思うんですが、 一般の方もこの場所、例えばその見学のみとか利用もできるよとか、その辺の情報って教えていただけますか？
はい、見学は基本的に無料です。
無料、
はい、無料で見学していただいてて、はいはい、でお部屋をまあ何か自分たちの集まりとかイベントに使いたいときは申し込んでいただいて、はい、
あ、申し込みがあるんですね、
ま
あ
はい、それでお部屋料今午前中2000円ですかね、
午
前午後2000円
ちょっとこれ大変な金額ですね
それで借りていただいて、
はい、
あとはまあ食事部分は食事の方に直接予約いただいて、
あ、なるほど、
でお食事をしていただく、そういういろんな使い方があると思いますけど、ね、
その申し込みはインターネット、
食事はインターネットであります、はい、で見学の申し込みはすいませんがお電話とかでお問い合わせいただいたらいいと思います。
わかりました、はい、いやこれ観光客の人も今またすごくこう、はい、動くようになったの で、
そうですよ、ね、
ぜひ3キロとか無料で見れるってなかなかいいです、
はい、無料ってっていうのはまあいろいろ運営費のこととかあるんですが、まあ、ここはその最初にお話したように皆さんの寄付で買い取ったことなんで、できるだけ多くの人に見ていただきたいなというので、はい、今のところは無料でございますので、
あ、まあもちろん、はい、いやでもこの建物が残るためなら全然仮に入館料が出たところで、
うん、来られる方もね、はい、入館料取ったらどうって言ってから言われるんですけど、ね、
いやだと思います、
まあ、ただ3階あたりがまだ、はい、オープンになってないもんだから、
ね、
未整備の部屋もあるんですね。
なるほど、
ずっと常時寄付は募金箱は置いてるんですけど
、はい、なるほど、いや本当に素敵な場所なんで、はい、この門司港に観光いらした方はぜひ利用してほしいですね、
はい、うんうん、ぜひ。のぼさん、うん、今日はギュッと詰め込んで3キロのお話聞いていただいたんですけども、はいはいはい、いかがだったですか？
いやもう、まあ、3キロの話もなんですが、なんか3キロを通じてその明治から始まったそのこの関門のこう景色というかをなんか少し感じれたような気がしましたし、でその人のパワーというか、なんか先人たちからのそのパワーみたいなのをその古賀さんと白見さんの話からなんか感じたんですよね。
ああ、そうですか。
はい、なんかなので自分たちは自分たちでこの関門エリアに生まれたので、なんかそのパワーをそのまま受け継いで、ちょっとどんどんいろんなことで動いて、その果てに3キロで宴会したいと思います。
ありがとうございます
はい、はい、
思いました。 ねえ、のっぽさんもまた来ていただいて、はい、皆さんにも PR ぜひよろしく、ね、お願いいたします。
いや、
お待ちしております。
はい、今日も本当面白い話をありがとうございました。はい、というわけで本日のゲスト、3キロ運営協議会理事の白水さんと3キロ運営協議会会長の古賀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。